朝の礼拝で共に告白をしております。先ほども告白をしました。使徒信条の中に最後の審判を信じる信仰が告白されております。主は賢いより二人で生きている者と死ねる者と裁きたものは、このように主イエスはこの世の終わりに天から再び地上に来られ再臨ということでありますが、そして最後的な裁きをなさる。キリスト者たちはこのことを信じているわけです。今朝のマタイによる福音書13章36節以下はもうすでに24節から30節で語られておりました毒麦の例えについて主イエスが解説をしてくださっている箇所であります。でこの毒麦の例えが主イエスの再臨と最後の審判このことに深い関わりを持つ箇所であることがわかります。この毒麦の例えは終わりの日の審判が必ずあるということをはっきり語っているわけであります。主イエスが世に来られそして天の国が到来したというメッセージを告げ知らせられました。福音を述べ伝える働きを始めになった時、いわゆる交渉外の始まりの時に主はこうせなったわけです。悔い改めよ、天の国は近づいた。主イエスがこの世に来られたということはすなわちこの地上に天の国の幸いが到来したということを意味しています。主イエスがおられるところ、そこがすなわち天の国であり、そこに天の国の祝福がもう実現しているからです。ですからこの福音書での主イエスは天の国についてしばしばお語りになります。すでに学びました五章にあります三条の説教では、天の国の幸いが語り継げられておりましたし、また13章においてここまで聞いてまいりました4つの例え、種をまく人の例え、毒麦の例え、からし種の例え、パン種の例え、これらはいずれも天の国についての例えであるわけです。しかしここで覚えておくべきことがあります。これまでのところでも確かめたことでありますが、天の国には二つの側面があるということです。一つには、天の国はもうこの地上にあって、すでに実現しています。なぜなら、もう主イエスは来られたからです。福音書は、主イエスがなさった多くの救いの御業、恵みの御業、命の御業を語り示しています。それらのすべてが、天の国が到来したということの印です。しかし一方で天の国はなお隠されています。主イエスは天の国は秘密であると仰せられます。11節、イエスはお答えになった、あなた方には天の国の秘密を悟ることが許されているが、あの人たちには許されていない。天の国の知らせ、神の国が到来したという知らせはこの世にあっては秘密である、神秘である、また奥義である。それゆえにこの天の国について語られる言葉を聞くためにはそれにふさわしい耳が必要であるということも主イエスは仰せになっていました。9節、耳のあるものは聞きなさい。そのように天の国が一方では実現しておりけれどももう一方ではなお隠されている。このことはキリストを信じて生きる私たちにとっては切実な問題であります。つまり御国は未だ完成されてはいない。主イエスを信じて生きる者たちはもうすでに天の国の秘密を悟ることを許されており、天の国の幸いに招き入れられている。けれども そうしたものとして今なお天の国の祝福が完成されていない場所に身を置いていかなければならないということであります。弟子たちはこのどこ麦の例えをお語りになった主イエスにの例えを説明してくださいとお願いしました。そして主イエスはこの例えの意味を解き明かされたのです。37節以下です。良い種をまく者とは人の子、人の子とは主イエスご自身のことです。良い種がまかれる畑とはこの世界です。主イエスはこの世界に良い種をまいてくださった。そしてその種は芽生え育っている。御国の頃が生み出されている。先週見たようにからし種が大きな木になるように、パン種が大きく膨らむように、御国の祝福は今進展している。天の国の幸いに生きる者たちが増し加えられている。けれどもそれだけではない。毒麦をまく者もある、すなわち悪魔であります。天の国の幸いが告げ知らされる一方で、なおこの世界に悪魔の働きがある。したがっていまだこの世に天の国は完成していない。それはこの世には良い麦と毒麦とが同居しているということです。この世界になお悪しき支配の現実があります。ですから天の国の幸いに生きる者たちにも苦しみが伴い悩みが襲います。そうした者たちもまた災いに直面します。これは本当のことであります。聖書の中にも信仰を持って正しく歩んでいるにもかかわらず苦難に悩まされる人々のことが記されています。聖書の中にも彼らの叫びやうめきが満ちています。例えば信仰によって歩む義人と誰もが認めていながら、突如家族も財産も失い、加えて瀕死の病に襲われたヨブがそうであります。義人ヨブは神様に抗議をします。なぜ正しい者が苦しむという矛盾に満ちた現実があるのですか。なぜあなたはそうした不条理な現実を許しておられるのですか。見過ごしておられるのですか。詩篇の詩人たちや旧約聖書の預言者たちも同じ問いを問い、神様に向けて叫んでいます。主よ、あなたは正しい方ではなかったのですか。あなたは人間を超える義を持っておられるのではなかったのですか。あなたの正しさはどんな人間も及ばないものではなかったのですか。それにもかかわらずなぜあなたは悪しき者たちがこの世を支配し、欲しいままに力を振るい、反対に正しい者たちが苦しみにあっている、そういう現実を放っておかれるのですか。聖書の中には主よ、いつまでですか、いつまでこの苦しみが続くのですか、こういう叫びが溢れています。いつまでこうした状況が続くのですか。いつまで私たちはこのような状況を耐え忍ばなければならないのですか。もちろんこの叫びは信仰を持つ者たちの叫びです。信仰に生きる者たちもそうして繰り返し通ってきた。そのような現実があるにもかかわらず、もうすでに先々週見ましたように主イエスは毒麦を抜いてはいけない、そのままにしておきなさいと仰せになるのです。自分たちを苦しめる毒麦、悪魔の手で巻かれた毒麦を一刻も早く抜き去りたい、そう考えるのが人情であります。しかしイエスはそれをお許しにならないのです。それはなぜかというと、私たち人間は裁き主ではないからです。誠にこの世とそこに生きる人間たちを裁くことがおできになるのは主なる神お一人であります。 誠に正しい、完全に正しい義の計りを持っておられるのが主なる神お一人です。人間の義は生まれながらに不完全です。ですから私たちの目には毒麦と映っていた、その麦が実は良い麦であるかもしれない、そして誤って良い麦を抜いてしまうかもしれない。人間は人間を裁くことはできない。ですから私たちは裁きを手控えなければならない。自分がさも正しい計りを持っているかのように、自分が神であるかのように振る舞うことを慎まなければならないわけです。それならば、そのように自らの手で裁くということ、毒麦を引き抜くということを手控えなければならないとしたら、私たちはただ嘆き続けるほかはないのでしょうか。良い麦と毒麦とが同居しているというこの世の現実をただ甘んじて受け入れるほかはないのでしょうか。正しい道を歩んだとしても、その私たちの足取りがいつも毒麦によって妨げられる、そうであっても文句は言えないのでしょうか。神に従い義の道を歩んだとしても、それは報われないで終わってしまうということになるのでしょうか。もし最後の審判がなかったとしたら、そういうことになるでありましょう。たとえ正しく生きたとしても、たとえ良い麦として生きたとしても、結局毒麦の力にこの世が飲み込まれてしまう、この世の悪しき力の支配に絡め取られてしまう、正義と悪との区別も曖昧にされてしまう、結局この世では正直者は報われないのだから、隠れたところでバレないように不正を行い、よこしまな生き方をした方が得であるということになるでありましょう。それでは、生きる力が出てこない、生きる意味を見出すことができないのです。実は私は弓道中に、高校生の頃でしたが、聖書に語られている最後の審判の教えに戸惑いました。一体これは何を言っているのかと、尋常ではない違和感を覚えたということを今も覚えています。それはなぜであったのかと考えていますなら、世界に始めと終わりがあるということ、終わりの日に神の手によって決着がつけられるということ、そういう歴史観というものにそれまで触れたことがなかったからだと思います。日本人の宗教観の中にも、もともとそうしたものはないのだと思います。ただ今はもちろん違います。今はむしろ、最後の審判ということがなければ、この地上で確信を持って生きることはできないのではないか、そのように考えています。それはそうではないでしょうか。人間の地上の営みがついに、正しい計りで計られるということがなかったとしたら、つまり良い道を歩んでも悪い道を歩んでも、結局そのあり方は最後には曖昧にされてしまうのだとしたら、人生は無意味なのです。私たちは無気力になるほかはないのです。そしてせいぜい自分の好きなことをしようとか、日々飲んで食べて楽しめとか、そういうレベルで生きていくほかはないのだと思います。主は賢いより鍛えて、生けるものと死ねるものとを裁きたもの、この最後の審判を信じる信仰が私たちの人生に生きる意味を与えます。私たちが自分の命と人生に責任を持って、神に対しても隣人に対しても責任を持って生きる、そういう姿勢を与えます。40節以下、 だから毒麦が集められて火で焼かれるように、世の終わりにもそうなるのだ。人の子は天使たちを使わし、つまずきとなる者すべてと不法を行う者どもを自分の国から集めさせ、燃え盛る炉の中に投げ込ませるのである。彼らはそこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。その時正しい人々はその父の国で太陽のように輝く。耳のある者は聞きなさい。借り入れの日は来るのであります。その終わりの日には天の国はもはや秘密でも神秘でも奥義でもなく、すべてが明らかにされるのです。そしてその日、良い麦と毒麦とが分けられ、しかるべき仕方で測られ、裁かれ、処置される。そういう日が来ると聖書は告げているのです。そしてこれは永遠なる神がなさることであります。つまり裁きということをなさる神は永遠の神であって、それで私たちは裁きということを地上だけで考えるべきではありません。つまり私たちは永遠の眼差しを、永遠者の計りを持つわけです。このことが決定的なことであります。永遠なる神は仰せになります。あなた方が地上で刻んでいった良い歩みは決して曖昧にされることはない。この世の悪しき力に飲み込まれてしまうこともない。決着は私がつける。私は良い麦を良い麦として借り入れる。御国の子らのこの地上における義の歩みは豊かに報われるわけです。43節、その時正しい人々はその父の国で太陽のように輝く。この約束は確かであります。そしてこの約束の言葉こそ地上における御国の子らの拠り所であります。私たちはここに慰めを見出し、また希望を見出すのです。天の国は未だ完成してはいません。天の国はある意味では今も隠されています。そしてこの世には良い麦と毒麦とが同居しています。終わりの日までは同居しています。神様はそのことを許しておられます。ですから御国の子らには今しばらくの忍耐が必要であります。降りかかる苦しみや悲しみや試練や災い、また不条理を耐え忍ぶ信仰が必要です。しかし必ず審判の時が来ます。そのことを知っているからこそ私たちは主の道を歩み続けます。主は天国の幸いに生きる者たちに、御国の子として生きる者たちに、命の道を鮮やかに指し示してくださっています。聖書を通してはっきりと指し示してくださっています。そしてこれがあなたの道だ、この道を歩む、このように仰せになるのです。ヨハネによる福音書の14章6節、私は道であり真理であり命である。8章32節、あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。イエス・キリストは真理そのものであられ、真理と命に至る道であられます。ですからキリストを信じる者たちも真理を知るのです。先々週も申しましたが、この毒麦の例えはキリストの十字架のもとに立って初めて聞くことができる例えです。私たちは自分たちのことを良い麦だと信じ込んで、良い麦と悪い麦というときにそれはもう自動的にそうだと思い込んでいるかもしれません。しかし私たちは十字架のもとに立ってこの例えを聞く。主イエスが私たちのためにご自分の肉を裂き血を流してくださった。 この罪の贖いの御業より良い毒麦であった私たちは良い麦とされた。この恵みの事実のもとでこそこの例えを聞くべきであります。そして私たちがそのようにキリストの十字架の御業により罪を贖われ、よみがえりの命を与えられたということ、これは私たちもまた世界と人生の真理を知るものとされたということであります。それはまた私たちがキリストにあって眠りから覚まされたということでもあります。罪と死の闇に支配されているものは未だ眠りの中にあります。しかしキリストに結ばれることにより、私たちは闇から光へと、死から命へと移されました。それゆえ今や私たちは真理と命に目覚めたものであります。それゆえもはや暗闇の中で眠り続けているもののように生きることはしないのです。そして真理に目覚めた者たちは、この世界の歴史と各々の人生の時と、その真理の言葉の永遠の言葉の計りに従って正しく計り、わきまえることができます。暗闇の中に置かれ続けているものは永遠の計りを知りません。この世で報われなくても永遠者が報いてくださるということを知りません。そしてあるいはこの世の終わりは一切の滅びであって世界の崩壊であると考えるかもしれません。もしそうならば私たちの生涯のすべては意味を失うわけですが、そう考えるということがあるかもしれません。けれども真理に目覚めた者たちは知っています。世界は滅びに向かっているのではない。キリストの再臨と神の国の完成、新しい天と地の到来、そこに向かっている。バルトリュティという説教者がこのように語っています。すべて来るべき戦争や世界に生ずる大惨事は、世界の滅亡へと向かうのではなく、キリストの再臨へと向かっているのだ。はじめを設けられた神は終わりをも設けられる。ご自身がはじめであられる神は終わりでもあられる。つまりはじめに天と地を、すべてのものを清めて良いものとして創造された神は、終わりの日にこそ良きことの極みをもたらしてください。このことこそが世界と私たちの人生における究極の希望です。ですからすでに以前祈祷会で学びました創立60周年記念宣言終末の希望についての信仰の宣言はこのように語ります。キリストの再臨こそ私たちの希望です。このキリストの再臨と最後の審判ということを知るときにこそ、私たちの人生の営みのすべてが意味を持ってくるのです。そしてここでキリストを信じる者たちの生き方が定まってきます。ローマの信徒への手紙13章11から13節、さらにあなた方は今がどんな時であるかを知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時がすでに来ています。今や私たちが信仰に入った頃よりも救いは近づいているからです。夜は更け、日は近づいた。だから闇の行いを脱ぎ捨て、光の武具を身につけましょう。日中を歩むように品位を持って歩もうではありませんか。今この世のありさまがどのように移ろうとも、目に見える世界の現実がどのようなものとして移ろうとも、救いは近づいている。夜は更け、日は近づいた。それゆえいかなる時にも信仰の目を持って歩むべきです。そして日中を歩むように歩むべきです。そして歩むことができるのです。 主の日が近いということを知っているからこそ、私たちはいかなる暗闇にあっても光を見出すことができます。そしてこの世界を御言葉の真理によって変革し、闇の世界、闇の支配を光の支配に変えていくこと、これが地上における私たちキリスト者の、キリストの贖いによって新しい命を与えられた者たちの使命であります。私たちと共におられるキリストは、よみがえりの主は、そのように生きる力をも与えてくださいます。夜は更け、日は近づいた、だから日中を歩むように歩もうではありませんか。その時正しい人々はその父の国で太陽のように輝く、真理であり命であられるキリストに結ばれる時、私たちの命と人生は太陽のように輝く、永遠の命の輝きを放つ。この御言葉は真実であります。祈ります。主なる神様、ハリレの時を待ちつつ、命に至る道、あなたがしつらえてくださった命に至る道を歩み続けることができるように、私たちを支え励ましてください。主の証人として目覚めて御国の進展の御業に仕えて生きることができるように、私たちに力を与えてください。主の皆によって祈ります。
アーメン。